こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。発達障害の人が見ている世界は、精神科医の岩瀬理郎による発達障害の入門的実用書です。ADHD や ASD を中心に発達障害の人が日常生活の中で何を困難と感じ、どのように周囲の言動を受け取っているのかを、医師としての臨床経験を踏まえて整理しています。本書の目的は、発達障害を性格や努力不足として捉えるのではなく、脳の特性として理解し直すことにあります。その上で本人のつまずきの背景を読み解き、家族・教育現場・職場での関わり方を具体的に考えるための視点を提供します。専門書ほど高度ではない一方で、当事者理解と実践的な接し方の両方を抑えているため、初学者にも読みやすい構成です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言葉を文字通りに受け取りやすい特性が生む会話のすれ違い。本書の中心的な論点の一つは、発達障害の人が会話をどのように受け取るかという問題です。皮肉、社交辞令、本回しな表現、空気を読むことを前提にした会話は、定型発達の人には自然でも、発達障害の人には意味が取りにくいことがあります。著者はこれを単なる不注意や無礼ではなく、言葉の解釈の仕方の違いとして扱っています。この視点が重要なのは、相手の悪意を前提にすると関係がこじれやすいからです。本人にとっては、事実をそのまま理解しようとしているだけでも、周囲からはきつい物言いや空気が読めない態度に見えることがあります。本書は会話の前提そのものが異なる可能性を示し、指示の出し方や伝え方を明確にする必要性を説明します。つまり、対人トラブルの原因を性格ではなく認知の特性から考え直す点に実用的な価値があります。次に、注意や衝動性は怠慢ではなく日常行動に現れる脳の特性として描く。本書は仕事や家事で目立ちやすい失敗をだらしなさや努力不足として切り捨てません。単純ミスが多い、物をよく落とす、段取りが崩れやすい、やるべきことを後回しにしやすいといった行動は、本人の意思の弱さではなく、注意の向け方や行動の切り替えの苦手さとして説明されます。特に ADHD に見られる不注意や衝動性、ASD に見られる変化への弱さは、日々の行動に直結するため、周囲からは分かりにくい苦労になりがちです。著者が重視しているのは、失敗そのものよりも失敗が繰り返される仕組みです。どこでつまずくかを把握しないまま、叱責だけを重ねても改善しにくいため、環境調整や手順の見える化が必要になります。この分析は、本人の自己否定を減らすだけでなく、職場や家庭での実務的な支援にもつながります。さらに、音や変化への過敏さを感覚の問題として具体的に可視化する発達障害の理解では、コミュニケーションだけでなく感覚面の困難も重要です。本書は、音に敏感で騒がしい場所に強いストレスを感じること、状況の変化に対応しにくいこと、食べ物の好みが極端に限定されることなどを取り上げ、本人が何に圧倒されやすいかを具体的に示します。これらは外から見えにくいため、周囲にはわがままやこだわりに見えることがありますが、本人には刺激の型や予測不能性への強い負荷として体験されます。この点を理解すると、なぜ電車や職場、学校のような一般的な環境でも疲弊しやすいのかが見えてきます。本書の利点は、感覚過敏を抽象論で終わらせず、日常場面の深いさとして描くことで、支援の必要性を具体化している点です。配慮とは特別扱いではなく、過剰な刺激を減らすための合理的な工夫だと理解しやすくなります。そして、自己肯定感の低下を失敗の連鎖と誤解の蓄積として捉える。本書が重要視しているのは、発達障害の特性そのものだけでなく、その結果として生じる二次的な心理的負担です。何度も失敗し、周囲から注意や叱責を受け、うまくやろうとしても伝わらない経験が重なると、本人は自分に価値がないと感じやすくなります。著者はこうした低い自己評価がさらに行動の困難を悪化させる可能性を示しています。これは特性への誤解が心理的な傷つきを生み、その傷つきがまた行動面の困難に影響するという悪循環です。したがって支援の目的は問題行動を矯正することだけではなく、本人が失敗を意味付けし直せるようにすることでもあります。周囲が能力の不足と決めつけず、背景にある特性を理解することは、安心して試行錯誤できる環境づくりに直結します。最後に、特性を弱点だけで終わらせず、強みとして生かす見方を提示する。本書の後半で印象的なのは、発達障害の特性をマイナス面だけで終わらせていない点です。多動性や衝動性は行き過ぎると困難を生みますが、見方を変えれば行動力や独自の発想につながる可能性があります。不注意や注意の移りやすさも、固定観念にとらわれない発想や創造的な仕事に向く場合があります。また ASD に見られる強いこだわりや同一性の保持は、 職人性や研究的な集中力として発揮されると示されています。本書は特性を無理に消すのではなく、適性に合う環境へつなぐ発想を促します。この考え方は本人の自己理解を進めるだけでなく、周囲が役割分担を考える際の手がかりにもなります。欠点を補う視点と長所を見つける視点の両方を持つことが、この本の実践的な強みです。結論として、この本は、発達障害の本人、家族、教師、支援職、職場で接する人に向いています。特に、なぜ話が通じないのか、なぜ同じ失敗が繰り返されるのかを、感情論ではなく特性のと違いとして理解したい読者には有益です。専門用語を多用しすぎず、日常の困りごとを入り口にしているため、発達障害の入門書としても読みやすい構成です。実用面では、接し方を変えるヒント、本人のつまずきを整理する視点、強みを見つける見方が得られます。類書が診断や支援制度の説明によることが多いのに対し、本書は発達障害の人が世界をどう受け取っているかという認知の差に焦点を当てている点が特徴です。そのため、単なる知識の整理だけでなく、相手との関わり方を具体的に見直す手がかりになります。発達障害を理解するための最初の一冊として、バランスの良い位置づけにある本です。ご支援いただける場合は、岩瀬理郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。